日刊深夜快速月曜版、帰ってきた西田東田いや上田。皆さんこんばんは、イペリット上田です。この番組は IBB 新鍋スタジオからお送りしております。2026年から F1 シリーズでは新しいパワーユニット、いわゆるエンジンが導入されますと。近年といいますか、F1 一番お金がかかるスポーツでございますが、まあ基本的にはレギュレーションはまあ一緒で、まあチームによって、まあいわゆる側、車体の作り方が、まあ考え方が違うのが F1 でございまして、まあ近年はいわゆるこのフォーミュラと言われるものは、まあタイヤは一メーカー、まあエンジンも、まあ一メーカーだったり、まあ共通部品だったり、さまざまな、まあなるべくお金をかけない方向で行こうかとか、やってるわけでございますが、まあ F1 に関しましては、まあお金あって、なんぼだろうと、まあ確かにお金にがあるないによって成績というものが非常に左右されるスポーツでございますので、人間のいわゆる働いてもらうスタッフの数、まあそもそもエンジンの作りだったり、マシンの形状作り、だったりということで、まあ世の中で一番お金がかかるスポーツでございますが、2026年からいわゆるエンジンが更新といいますか、違う形になりますと。ターボチャージャー付きの 1.6 リッター V6 エンジンの出力が削減されますと。まあちょっと出力が減りますよと。で、熱エネルギー回生システムというものが廃止されますが、いわゆる電気の出力、まあいわゆるハイブリッドみたいな感じで、今は 150kW から 350kW に増やされる予定になっているそうですと。で今このフォーミュラというものが、まあ、いわゆるエンジンでやっている F1 と、電気でやっているフォーミュラ E というものがありますが、昨日日本でも東京で、開催されまして、まあ、フォーミュラ E のいいところは、まあ、街中もうストリートコースがほぼほぼですので、まあいわゆるサーキット、スタジアムサーキットとは違って、東京だったら都心で電車で行って、電車で帰るということが可能なものになってたり、するんで、まあアクセスのしやすさというものがあるんではないかなという感じがしておりますが、まあ、いわゆる今回といいますか、2026年から新しい、パワーアップモードと言われるもので、オーバーライドモードというものが計画されているようでございますと。まあ一言で言えば B ダッシュ、まあ古い人間からするとマリオの B ダッシュみたいな感じで、押している最中スピードが上がりますよということで、まあ今まで、速度が345キロを出るような速さだったのが、このいわゆるブーストモードをオーバーライドというモードに入れると、時速が355キロまで上げることができますよと。で F1 の速さで10キロ違うと、まあ、ものすごい速さで変わりますので、 使い方によっては非常に、いい使い方ができるんではないかなと、まあこういうシステムが、まあ、あるのはいいことなんではないかなという気がしておりますが、この、フォーミュラ E に関しましては、このシステムがありますと。で、フォーミュラ E はボタンで、まあ、この F1 で導入を予定しているのは、ドライバー自身がボタンを押して、まあ、そのモードをオンするという感じなんですが、フォーミュラ E におきましては、道路、まあ、いわゆる道路の横側に、そのブーストのオンできる地点を作りまして、そこをラインを外して通った瞬間から一定時間、パワーがアップしますよといういわゆるドライバーが自由にオンオフできるものではなくて、自分、まあ、フォーミュラ E の場合でもいつこのいわゆるオーバーライドのようなシステムを使うかということが考えられるんですけど、まあ、フォーミュラ E の場合は一定時間、まあ、ドライバーが、そこのラインを通って、システムがオンするということになっておりますので、まあ、みんながみんな使ってしまうと、まあ、全員同じ速さで走りますので、何にも変わらなくて、無駄遣いということになって、まあ、そういう作戦どこでいつ使うかどのタイミングで使うかということが非常に試されるもののシステムになりますが、まあ、みんなが使わない時に使って早めに使ったり混雑するところでもうわざわざ使ったり、まあさまざまな使い方があって、まあバリエーションとしましてはいい感じで、進むんではないかなと。で、他のモータースポーツでもこういうシステムが、ありますので、まあこういわゆる抜きつ抜かれつということが、存在しづらい時間といいますか、そういう展開になってたり、まあ、ストリートコース、いわゆる街中を F1 でも走りますので、道が狭いコースになると、まあ、もう抜くことがほぼほぼできなかったり、する、まあ、最初の、スタートの時点で、まあ、順番が決まってたり、あんまり、順位が変わらなかったり、まあ、難しい部分もあってたりあるのかなという感じがしますが、まあ、ゲームチェンジャーという形で、ちょっとプラスの要素を作って、まあ、打開策といいますか、面白い展開に持っていこうということで、いいんではないかなと。まあ、さまざまなお金がかかる、まあ、行動システムを作るにしても、まあ、ある程度共通の作り、まあ、メーカーさんからシステム等が供給されて作る、まあ、独自のシステムといいますか、メーカー自ら作るのではないのかなと、まあ、いわゆる共通部品という形で、全、チームに供給されていくんではないかなという感じがしておりますと。まあ、こうやって、まあ、日々といいますか、レギュレーションを、まあ、ちょっとずついい方向、いい方向に変えるのも、まあ、一つ、まあ、進む、未来になっていくんではないかなという感じがしておりますが、まあ、こう、バイクのレースに関しましても、こう四輪のレースに関しましても、いわゆるコース外走行というものが問題になって、まあ、F1、まあ、四輪の場合は、まあ、タイヤ4つ外に出たらアウト、ということで、いわゆるトラックリミット外に出ましたよというので、ペナルティだったり、そういうものがあるのがありますが、 まあ毎年のごとくこのシステムで揉めます。今現在も揉めてたりしますが、バイクの場合はまあ前後2輪しかないので、割と発見しやすかったりするんではないかなという、感じがしますが、まあいわゆる世界で一番運転がうまい人たちの F1 ドライバーですので、まあ揉める一番の原因は縁石を使うということで、揉めるわけですから、そもそも縁石に出なければ、出ない運転で、やろうよということをレギュレーションで決めれば、もう縁石使った時点で、まあ、トラックリミット外出ましたよということができるんで、まあいっそのこと、まあ、縁石使わないということをレギュレーションに埋め込めば、このトラックリミットの問題もほぼほぼ解決できるんではないかなと。で、本当にこう人によってだったりチームの体制によってだったり、まあ、判定するレースの運営の人間の質だったり人間だったりということで、揉める割合が、パーセントといいますかリスクがありますので、そういうものに関しましても、まあ AI だったり、可能な限り、揉めない公平な運営ができればいいなという感じがしております。明日は火曜版です。どうぞお楽しみに。それではまた来週。